から旧約聖書レビ記16章1節から5節29節から34節までを通して大いなる食材の日と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。夏のいろんな行事が進み、世界選挙大会も東京会から41名の方が参加されました。本当に感謝でした。帰省して来られたり、あるいは外にお出かけになったり、移動の多いシーズンですけれども、キャンプも一つ一つ守られて、今日の夕涼み会、いよいよ大きな行事となっております。さて今日は出引きの聖書日課の16章にあたります。最初と終わりを読んでいただきました。で、説教のアウトラインにありますように、16章というのは出引きの中心です。で、なぜ中心と言えるのかということについて、説教のアウトラインの裏に斉藤隆先生の書きになられた誠の礼拝、ずっと前にこれは直美会中心だったでしょうか、皆さんと一緒に読んで大変教えられたという本です。いろんな分解の仕方がありますけれども、出引きを斉藤先生は非常に分かりやすく、この区分けしてくださっています。人の性別、清めやかし、物の性別、時の性別、そして結論と補足です。で、食べ物はどんなものがいいのか、人体、人間の体についてこと細かに普通では言われないようなことも書いてあります。性的な事柄についても記している箇所です。特に物の性別の2番目、この中にサーラートについて書いてあって、サーラートというのが何であるかというと、雷病と書かれておりましたけれども、前は訳されていましたけれども、それはサラトの持っている言葉の意味と違うし、現実にも合っていないところがあるということで、私たちも身近な長島の愛生園、光明園、2つのハンセン病患者の病棟がありますけれども、あれも国策の過ちで必要以上に強制隔離をしてしまったということが大変人権問題にもなりまして、今そういうことは改めて見直さなければならない時です。サラートという言葉が大病に患者に対する差別用語、あるいは不快用語ということで現実に即していない、雷というのは罪の象徴だというのは、かつてキリスト教会では普通になっておりました。それは聖書翻訳から来てるんではないかということで、新共同訳は生み出すときに重い皮膚病としました。で、重い皮膚病だとそれにも引っかかる方はいらっしゃると思います。サラトというのは固有の特別な病気に当てはめることができないというので、新改訳聖書は言語をそのままカタカナ表記にしているというのが結果です。これを言い始めたのは長島愛生の私の進学校の1年後輩の大島うるお牧師で、そこにお医者さんの信徒の方がおられて、そういうことが元で、一生教会から聖書翻訳への依頼があって今のような形になっているということです。ですから古い書物には、 ライと訳されていますから、お気をつけていただいたらいいのではないかと思います。まあ、ともあれ、レビ記は16章が中心であるということをこれからお話していきたいと思って、内容についてお話していきたいと思っておりますが、まあ、この斉藤先生のレビ記の構造については、皆さんがこれからもレビ記を読む中で、ご利用いただければと思います。では表の、説教用紙の大きい3つのポイントの最初です。贖いの日の始まりとは何であるか、あるいはどういうことか、ここに2つのことを書きました。アロンに4人の男の子がいて、そして、2人の上の息子が神様に背きました。でそのことは10章に記してありましたけれども、この16章の一節にそのことがもう一度振り返って記されています。アロンの二人のこの死後、すなわち彼らが主の前に近づいてそのために神殿の死、主はモーセに告げられた。これだけの大きな国を挙げての大いなる贖いの日が、食材日が設けられたか、それはこの事件と関係があるのだというわけです。とすれば、これは10章の続きに11章に書かれるべきであったかと思うんですね。歴史的順序から言えば10章のすぐ後にあってもおかしくない、本来そうである方が良かったかもしれない。しかし聖書の記述はこのように、先ほど見たような構造になっております。でその時ですね、たくさんの、まあ、捧げ物がされた。それでも大祭司サロン、アロンの4人の子供、上の2人の子が罪を犯した。どんな罪だったか、聖書はことびを焚いたと言ってますね。異なる日、何と異なるのか、神様がお決めになった方法と違う日を用いたということです。どんな日だったか具体的には聖書は書いていません。しかしそれは神様の御怒りを買いました。私たちも神様を軽んじないように、神様のお言葉通りに生きるということを大事にしたいと思います。旧約聖書は厳しいと言いますが、神様は本来聖なるお方で、神の聖を犯したならば即座に裁かれるべき存在です。そんな私たちを神様は憐れんでいてくださるということも見なければいけません。まあ、たくさんの捧げ物が毎日毎日捧げられて、そして朝ごとに祭壇の火を燃やし続けていましたが、それでも肝心要の祭司たちが罪を犯しました。極めて重大な罪でした。だからこの大いなる食材の火が必要だというふうに16章の一節は述べているわけです。まあ、この後もイスラエルの民は罪を犯し続けました。どうしても神の一人子イエス・キリストの十字架の血潮の贖いが必要であるということも指し示しています。同時にイエス様の救いが成し遂げられた後も信じる主の民はなお罪を犯す弱さを残しているということもこれと似ています。さて、16章の2節を前半、主はモーセに仰せられた、あなたの兄アロンに告げよう、勝 手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。勝手な時、自分勝手に独りよがりの礼拝をしてはいけないと言ってるんですね。それは新約にいる私たちも心しなければいけないと思います。もう一つのことは後半2節後半、私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。聖なる神、本来このお方を見れば死ぬと言われるお方に私たちは近づいているんですね。この食材所で、神様は出会ってくださいました。ここに贖いの蓋とあるのはこの前も言いました、契約の石の板を入れたあの箱は覆いがありませんでしたから、ケルビムをその飾った覆いがありました。ちょっとパワーポイントをお願いしましょう。これが幕屋の絵です。外庭、中庭があって、祭壇があって、旋盤があって、いよいよ聖所がある。これをどうぞ、聖所を大きく見ると前の方が聖所で、奥が至聖所、真ん中に隔ての垂れ幕がありました。このことは前にお話しましたから今日申しません。一番奥のある至聖所のあれが契約の箱、前に言ったように神輿、日本の神輿はこれを模しているんではないか。次どうぞ。これをあの贖いの蓋にケルビムがあって、この二つが向かい合っている中で神様はご自分の御声を発せられる。でこの箱はですね、の蓋は贖いの蓋というのはカポレスという言葉で覆い隠すという意味の言語なんです。覆い隠す、で何を覆い隠すのかというと、罪だけではなくて罪人自身を覆い隠すところです。本来なら神の清さに触れて焼き尽くされなければならない罪人の私たちがイエス様によって覆い尽くされる、覆い隠される。十字架の話で大変心に残る令和なのか実話なのかよくわからないんですが、人々にわかるように伝道者がお話するお話の中に、面取り小屋が、鶏小屋が火事になった。で、火事、鶏小屋が丸焼けになって、そこを見ると、面取りが、親鳥が焼け死んでいた。それを避けると、雛鳥がピヨピヨと生きていた。神の怒りで裁かれる、その焼き尽くす火を、私たちが十字架によってかばわれることを表しているのが、この母鳥が雛鳥を守ったという話で、私たちは覆い隠すという意味がよくわかります。さて今一番目の贖いの日の始まりの、なぜこの10章の後にあるべきところが16章に来たのか、その内容はどういうことかということを見てまいりました。本来の2番目のポイントは16章の大きな流れです。ここに前半と後半があって、前半はといえばこの一節二節は今言いましたように贖いの蓋に関する戒めで、勝手に入っていってはいけない、誰でも勝手な時に誰でも勝手に入ってはいけないということでした。年に一度大祭司が入る、今はこの大祭司はイエス様です。3節から5節にかけて聖所への入り方が書いてあって、3節、アロンは次のようにして聖所に入らなければならない、非常に細やかなことが書いてあります。 でここで、この私たちがですね礼拝を守る時の姿勢や心構えや着るものや細かいものは旧約聖書は大変参考になりますね。現代のクリスチャンたちはあんまりそういうことを言われなくなったんですが、まあ私たちの若い頃までは礼拝は清掃で来なければいけない、神様の前に恐れ多く神様の前に恐れをおのおきを持って出なければならない、まあ、着るもののことがやかましく細かく言われていたんですね。まあ、それは学校の、制服の規則が崩れていったのと同じなのかどうなのか分かりませんが、もう非常にフランクなラフな服装の文化になりましたから、ショートパンツで T シャツで、聖なる方の前に出る、まあ、例えば天皇の祝いの席に招かれたならば、それはもう縁起服ですよね。でそんなのないというのは貸す人がいるわけですから、自分の結婚式でも礼服を着るわけですから、聖なるお方の前に出るのに気をつけましょうというのが教会の通念になった、だったんです。最近言わないでしょ。で、古い時代、古いでごめんなさいね、化石のような存在じゃないと思うかもしれませんが、若い時からそういうことに慣れてきてる人は、そういうことを時々は言ってくださいということがありますね。で、若い人はこういう話は聞いておかれたらいいと思います。私はね思ってるのは、イエス・キリスト様が来られて旧約聖書のこの祭儀とかいろんな祭りごととか儀式とかね、いろんなものの大半はもうイエス様によって完成しているから、それは一日細かく規定通り守らなくていいと、それはその通りなんです。食べ物について日にちについてそれは縛られることはないんです。ただ精神は私たちは受け継いでいった方がいいと、そんな風に思うということを申し上げていますね。でそんな意味でもここに、どんな風に大祭司が前に出るときにどうであるか、で新約聖書のクリスチャンたちは聖なる祭司と呼ばれているわけです。都合のいいところは祭司だと言いながら、神の前に出る恐れおののき清さを保つ点では全然気に留めないというのは勝手すぎると、そんな風に、私たちは気づかなければならない。で続いて6節から14節に大祭司自身と家族の性別ということが言われて、まあ、牧師や牧師家族についての配慮も、まあ、当人たちも周りも必要ということでしょうか。15節から19節については神の民の性別、すべての民が性別される。そしてなんと20から22っていうのは今日の一番後にお話したんです。アサゼルのヤギのことです。でこのことについては後でお話をしたいと思います。これは主なことは財祭について語られているんです。つまり罪の許し、汚れからの清めのことを記しているわけです。ところが6番目の23節から28節というのは全焼の生贄ということが言われていて、つまりこれは犯罪と前の訳で呼ばれている箇所で、私たちがこの献身を表すためのこの儀式ですね、生贄です。でここではですから16章の前半はまず罪が贖われることのことを教えて、後半が献身を表すことということでしょう。 前半の前半と後半のことを申し上げました。で16章の前半に後半の29節から34節、あと読んでいただいたあの箇所は、永遠の掟、身を悩ます戒める、それから全く休みの安息日ということが記してありまして、まあ、身を戒めるというのはどういうことかというと、何だと思います？断食です。断食は旧約聖書ではよくしていました。で、使徒の働きなんかでも断食のことが書いてあります。で、今でも教派的に言うと断食を強調する教派があります。私はあまり言ってこなかったんですけども、改めて断食の大切さをこういう御言葉を味わうときに大切にすればいいと思います。週に1日は断食するとかね、例えば朝食と昼食は抜くとかね、まあそれらのことによって身を戒めるというのは、いわゆる一番私たちが心をとらわれていることから解放されて、祈りと神様に向かう思いを集中するということですね。もう断食したら分かりますね。自分が一番大事に思っているのは食べることです。寿司が食べたいとかね、食べたいものがもう浮かんできますからね。ですから祈りに集中するというのは、まあ、一食抜いて祈るとかいうことがあっていいと思うんですが、この間ねカナダで、教会生活を守っている植松緑姉妹からメールでね、20日間の断食だったかな、毎年恒例ですからやりましたということを言われていて、まあ守り方があるんでしょう。イスラムのラマダンというのは時間制限の中で断食をして、あとは夜は時間の中ではどんどん食べることができるという、まあそういうことですけども、キリスト教徒もプロテスタントも、そういう断食っていうことを、祈りのために断食をしてっていうのはイエス様もおっしゃってますので、それは大事にしていいのかなと思います。まあそれが身を戒めるということです。さて34節を見ますと、以上のことはあなた方に永遠の掟となる、永遠の掟となる。そして、同時にこれは年に一度イスラエル人のすべての罪から彼らをあがなうためである。全国民のあがない食材の日、それも日を安息日として定めなさい。7月の10日というのは今の7月10日ではない、ユダヤ暦ですから10月か11月にあたります。まあこれらのことを1年の罪を思い起こし、それをアザゼルのヤギの上に告白、手を置いて告白する。それを罪のあがないを全国民が一致して行います。これは不思議なことですね。不思議な国民民族と言えるでしょう。神様が選び、神様が起こされた清き民、祭司の国と呼ばれる国ですね。国家的な祭りが神の前に罪のあがないを国を挙げてする。これは私たちクリスチャンが神様から選び分けたれ強い祭司として生きていくという時にですね、覚えるべきことかなと思います。私たちの国がそんな国になるのはいつのことでしょうか、また来るのでしょうか。今十六章の全体をかいつまんで見てきました。三つ目のポイントです。 大変内容の大きいことなので少し時間をかけてお話したいと思います。贖いの日と何度も出てきます。大いなる贖罪の日、年に一度ということが34節にありました。年に一度、この年に一度ということは一度限りで贖いを成し遂げる、ヘブルの人々は、主の民イスラエルの人々は毎日毎日たくさんの捧げ物、動物を生贄として捧げながら、疲れてくるわけです。できたら一度限りで神様の罪の許しを保証してくれる犠牲の儀式がないものかと思ったんでしょうか。実際にそれは叶えられなかったんですが、年に一度とするとその願いはに近づいているわけです。年の一度、大いなる贖いの時、でもそれだけでは十分ではなかったと思います。それはイエス・キリストのただ一度の救い、それも年に一度ではなく永遠にただ一度の救いを待っていたと思います。御言葉を出します。ヘブル人への手紙は贖罪の大いなる贖いの日に行われる儀式に非常に焦点を合わせて、イエス・キリストこそが教会の大祭司であり、人類の大祭司であり、ただ一人垂れ幕の中に入り、直接神様と御顔を合わせ、そして子羊の血を携えていった、ただ一度、しかもご自身の血を持っていった、それが御言葉にあります。読みます。他の大祭司たちとは違い、つまりアロンの家系の大祭司と違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に神の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。続いて9章どうぞ。聖書の箇所はお手元のレジュメに記してありますか。また後でゆっくり見てください。また子ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、なぜ血がいるのか、動物の血が流されていたからです。神様がお決めになりました。ただ一度、なぜただ一度かというのは、この大いなる贖いの日と関係しているんですね。誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。ここに永遠の掟となるとある通りです。さて、もう一つの御言葉どうぞ。10章の10節、一緒に読んでみましょうか。どうぞ。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。最初からイエス様を信じたときに、私たちは聖別されている、ただ一度の十字架で。だから信じたときは外側の罪だけが許されて、中は清められていないから、もう一回清めのための十字架信仰がいるんだというのは、これに合わないんです。信じたときに、ただ一度のイエスの十字架によって、最初から私たちは聖なるものとされているんです。じゃあ14節もどうぞ。はい。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。何度も何度も、ただ一度、一つの捧げ物、ご自身の血を、しかも永遠に。このヘブル人への手紙は16章が分からないと、この事実があったことが分からないと 単に言葉だけがあるわけです。実体がなかった。イエス様の十字架の実体と遡る三千数百年前の幕屋の捧げ物がこうして一致するわけです。レビ記のこの章は旧約聖書の中でも新約聖書の中の本当に大事なことを私たちに示してくれている箇所です。年に一度、ただ一度、しかもそれは年に一度ではなく永遠にです。何度も何度も自分の罪の裁きで悩むクリスチャンは解放されるべきです。あなたは清いと、一度きりの十字架によってあなたを清めたということを本当に肝に銘じるべきですね。十字架、一回だけの十字架じゃ足りないというのは申し訳ないことではないでしょうか。それを謙遜と取るのはへりくだり傲慢ですね。謙遜に見せかけた傲慢です。神様の宣言よりも自分の感覚を大事にしている、自分の思いを大事にしているんです。あなたは清い、私の一回きりの十字架であなたは清い、すべてが終わった、イエス様の十字架の最後のお言葉の一つですね。それを心に留めたい。私は清めを強調する神学校の中でこのお言葉で生き返ったんです。まあ、こういう中で一斉を受けるのかという本も出てきたわけです。では二つ目のこの後半の贖いの日の意味の中で二つ目にアザゼルのヤギということについてそこに話を進めます。お手元の16章の20節から22節をご覧ください。彼は聖女と会見の天幕と祭壇との贖いをし終え、先の生きているヤギを捧げる。生きているヤギ、アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、一頭はもう前に捧げているんです、ほふっているんです。イスラエル人のすべてのトガとすべての背きをどんな罪であっても、これを全部それの上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、かかりの者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に折って、不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。これは26節に見るアザゼルのヤギを放った者はその衣服を洗い、その体に水を浴びる。そうして後に彼は宿営に入ることができる。読んでみてさらに何を言ってるんでしょうか。16章はここだけに出てくる、レビ記でここだけに出てくるわけです。16章の最大の特色の一つです。何を意味するか、主に2つの意見があって、一つはね、アラノに住む悪霊の名前がアザゼルだという意見です。イスラエルに行った方は実際に目撃していると思うんですけども、エルサレムがあって、その谷を下っていますとケデロンの谷、反対側に登っていくとオリーブ山があって、そこにオリーブの園があって、もっと上に行くとこう山の丘陵になります。その辺りにヘブライ大学があるんですが、その山の丘陵から尾根から反対側東を見るとと荒涼とした荒野です。まあ 気象学的にもうすぐ都のそばが荒涼とした砂漠です。で砂漠の荒野にまあ、さまざまな悪霊が住み着いて悪の技をなすというふうに、まあ、言い伝えがあったわけです。その悪霊の中にアザゼルと呼ばれるものがいて、それに生贄を捧げるんだという説ですね。結論的に言って私たちはその説を取りません。すべてのイスラエルの民の罪を背負ってアザゼルという悪霊のところにそれを持っていくということをイエス様に当てはめるとおかしいじゃないですか。どうしてイエス様が悪霊にご自分を捧げないといけないんですか。だからこの説はいろんな学者が言うけど取れません。皆さん、いろんな書店にキリスト教関係の本が出てますが、どの本読んでもいいっていうわけじゃないでしょう。そういうものもあるんです。で、教会に行かない、キリスト教を研究するといって、そういうリベラルな立場のいろんな立場の本も読んで、分かったつもりで読んでると、キリスト教が分からない。だから教会で、教会が紹介する書物を読んだり、神学書を読んだり、あるいは、メッセージを聞いたり学んでいくと正しい読み方がわかるんです。二つ目の意見は保守的な神学的立場を取る私たちの理解です。アザゼルというのは除去とか棄却する、つまり除き捨て去るという意味を持つ言葉です。これを当てはめますと大祭司は罪を完全に取り除くために一匹のヤギを選び、その上に全イスラエルの民族の罪を負わせ荒野に追いやるんです。ヤギは全イスラエル民族の罪を負って荒野に放たれます。明らかにこれは一つの旧約聖書の予言に私たちの目を向けさせてくれます。それはイザヤの予言で53章です。ではお願いします。53章の4節ご一緒に読んでみましょう。どうぞ。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。イエス様をもう思い浮かべるような記事がこの53章全体を通してありますが、特に4節私たちの病を負いというのは、先ほどから言っているザラトでしょう。罪の象徴としての病。私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれた。次のお言葉もどうぞ。5節です。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、イエス様の十字架の釘と槍を思い浮かべます。私たちの咎のために砕かれた一つ一つの罪、具体的な罪、それをイエス様は受け止めて身代わりになって死んでくださった。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。罪は誰に、裁きは誰に支払うのか、悪霊ではありません。悪魔でもありません。聖なる神様です。だからイエス、神の御子以外に本当の生贄はないんです。このイザヤ書は、この前に準備段階があって、42章からしもべの苦しみを受けるしもべの予言が始まります。イエス様が洗礼を受けられた時、また変貌山で姿変わりをしてエリアやモーセと一緒に輝いたお姿の時に、天から声がした。その声がこの言葉です。ではお願いします。 42章1節に、身を私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は神の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。三位一体の全能の父なる神様が、主なる神が、私の心の喜ぶ私が選んだもの、洗礼の時とか聖餐式の時にこの声が天から響いたんです。ということはまさに